兄弟並びに父である皆さん、今から申し上げる私の弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静かになった。そこでパウロは言った。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そしてこの道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。このことについては大祭司や長老会全体も私のために証言してくれます。この人たちから兄弟たちに宛てた手紙まで受け取って、私はダマスコへ向かいました。そこにいる者たちも縛り上げ、エルサレムに引いてきて処罰するためでした。私が道を進んで、真昼頃ダマスコの近くまで来たとき、突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました。私は地に倒れ、私に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。一緒にいた人たちはこの光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいでしょうかと尋ねると、主は言われました。起き上がってダマスコに行きなさい。あなたが行うように定められているすべてのことがそこであなたに告げられると。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていたので、一緒にいた人たちに手を引いてもらってダマスコに入りました。すると律法に従う敬虔な人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人たちに評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウル、再び見えるようになりなさいと言いました。するとその時、私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父祖の神はあなたをお選びになりました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。あなたはその方のためにすべての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのです。さあ、何をためらっているのですか。立ちなさい。その方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。それから私がエルサレムに帰り、宮で祈っていたとき、私は夢心地になりました。そして主を見たのです。主は私にこう語られました。早く、急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなたがする証しを人々は受け入れないから。そこで私は答えました。主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり、鞭で打ったりしていたのを彼らは知っています。またあなたの証人ステファノの血が流されたとき、私自身もそばにいて、その場にいて、それに賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。今朝はこの箇所より、そして主を見たのですと題して御言葉を語らせていただきます。今年1年もあと明日を残すまでとなりまして、皆さんもこの1年何があったんだろうかと 改めて振り返る時を持っているのではないかと思います。いろんなことがお一人お一人にあったと思いますけれども、まあ、そのいろんなことがある最中は、分からなかったけれども、後になって振り返ると、あの時神様が確かにこの私を支え励ましていたのだなと、まあ、気づかされることもあります。この使徒の働きですけれども、2年前からずっと一章のところから見てまいりまして、今日この22章で一旦この使徒の働きを見ていくのを終えたいと思っております。で、今日の箇所を見る前にですけれども、21章で何があったのかを少し見ておきます。パウロが3回目の伝道旅行からエルサレムに帰ってきて間もなくのことですけれども、ユダヤ人たちから、この男は民と律法と宮に逆らうことを教えていると、訴えられてしまいます。こうなることはもう最初から予想されていたことで、人々は、もう絶対危険だからエルサレムには戻らないようにしてくださいと何度も頼み込んでも、それでもパウロは戻っていったわけですが、やはり予想通りこのようなことを訴えられてしまいます。それでエルサレム中が大騒ぎ、大混乱状態になるほどの騒ぎになりまして、当時このイスラエルの治安警備を担っていたのはローマ軍でしたから、このローマ軍が出動いたしまして、このパウロを逮捕して、軍司令部に連れて行こうとしている、それが、21章の出来事であります。その連れて行こうとする最中にパウロはこの千人隊長に願いまして、ちょっと待ってください、その連れて行かれる前にこの群衆の、が集まっている、人たち、この人たちの前で一言弁明させてくださいと願い出まして、それで、許可を得て、今パウロが語っているというところです。一体ここでパウロは何を語ったのか、そしてここにどんな神様の恵みがあったのかを見てまいります。でまず、3節4節をお読みいたします。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そしてこの道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。今パウロは、自分を訴えているユダヤ人たちの前で、語っております。でこの今この3節4節で語っていることは、その、聞いている人たち、その人たちは全員ユダヤ教を信じている人たちですけれども、そのような人たちには非常に歓迎される喜ばしい話であります。パウロはかつて、このユダヤ教パリサイ派の熱心な信者でありまして、それでクリスチャンを迫害していたわけですけれども、そのことを、そのまま今語ったのですから、ユダヤ人たちは、お前はすごいことをやっていたんだねという話なわけですね。でも一方、彼は今もうそのユダヤ教徒ではなくってキリスト教徒になって、そして伝道者として働いております。パウロにとっては、ユダヤ人にとってはこれは歓迎すべき話ですが、パウロにとってはそうじゃない、古い傷がうずくような、できれば隠しておきたい暗い過去であります。それなのにどうしてパウロは、第一声、まずこのことを語るんだろうかと思います。 まあ、それは、例えばこう考えることもできるわけですね。今この人々は自分を捕まえて殺そうとしていたわけです。実際このローマ軍が駆けつけるまでは彼は非常に乱暴を受けて、そのままだったらおそらく殺されていただろうと思いますけれども、そういう殺気立っている人たちの怒りを和らげて、まあ、なんとか許してもらって、もらおうと、そういうことでこういうユダヤ人たちが喜ぶような話をしているんだろうか。もちろんパウロはそんなことをする人ではありませんので、もっと別の理由があるはずです。じゃあそれは何であるかをこれから少しずつ見てまいります。で続いて、今度は6節7節をお読みいたします。私が道を進んで真昼頃ダマスコの近くまで来た時、突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました。私は地に倒れ、私に語りかける声を聞きました。サウル、サウル、どうして私を迫害するのか。まあ、ダマスコというのはこのエルサレムから北の方に、まあ、結構距離のある町であります。わざわざそこに行ってダマスコにいるクリスチャンを迫害しようとして、まあ、仲間を連れて旅をしている途中でありました。その途中まばゆい光を受けて、倒れたとあります。で私はこれをずっと以前まあ、何度もここの辺りを読んでいた時にはパウロは、まあ、今サウロサウロって言ってますが、これは古いパウロの名前ですけれども、パウロはまあ、光にわっとこう一瞬照らされてもう目を閉じてゆっくりと地面に座り込んだのかな、まあ、倒れたとあるけれどもゆっくりと倒れ込んだだろうなというぐらいにあまり深く考えずになんとなくそういうふうに思っておりましたが、まあ、皆さんもご存知のように私9月に自転車で転んでいきなり転倒したと、本当に地面に倒れたという経験をしてから、ここはそういうことではないだろうなというふうに考えるようになりました。パウロはこの時若きパリサイ派のリーダーとして着々と実績を重ねまして、仲間からもの信頼も厚く、まあ、将来を期待されていた人であります。そして今まではエルサレムの町の中で主に活動しておりましたが、今度はダマスコという、まあ、外に出向いて遠征してこの実績を上げようとしているわけですね。パウロ自身も自分の、まあ、知的能力とか、あるいは、まあ、リーダーシップ、人をまとめる能力、判断力、そういうものは誰にも負けないという自信を持っております。ダマスコにこれから向かうけれども、この計画も必ず成功させるという自信がありました。まあ、船で例えれば、天気は非常に快晴、波は穏やか、目標は あちらだと順調に、その目標に向かって船を動かしていく、行く手を邪魔するものは何もない、まあ、そういうことを疑わずにまっすぐに突き進んでいる状態でした。ところが、次の瞬間、彼は地面に突き落とされて、しまいます。この状態はどういう状態なんだろうかとあります。時々、まあ、ラグビーとか激しくぶつかり合うスポーツとか、あるいは野球でも選手と選手がいきなりぶつかって倒れ込むということがありますけれども、体に強い衝撃を受けた時というのは、まあ、倒れ込んでしまうってしばらく動けなくなります。まあ、目がうつろになることもあれば、あるいは意識はあるけれど自分が何をどうしたらいいのか、まあ、しばらくこうまともに思考が働かないということになります。これは、自分が私がやって初めて、ああそういう状態になるんだということが分かりました。 おそらくパウロも、いきなり地面に倒れ込んで、一体どうなったんだろうか、もうしばらく、まともに考えることができない、そういう状態だったろうと思います。まあ、それに加えて目も見えなくなってしまいました。まさか自分が、あるいは何が起きたのか、もううろうろしている状態であります。まあ、そういう中、時にパウロは、主イエス様が語る声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。まあ、これがパウロが初めてイエス様に出会った瞬間であります。でもこの時、パウロは一体自分はこれからどうしたらよいのか、一切もう今までは自分で自分を動かす、判断をし、人のアドバイスをもらうなどということはなかった人でありますけれども、今や彼はもうどうしたらいいか全くわからなくなりましたので、主よ、どうしたらいいんでしょうかと、尋ねた時に、とにかくダマスコに行きなさいと、だけ言われていきます。で、彼はもうこういう人でありますから、自分の力で人生を切り開いていった人であります。誰かの助けを求めるとか、そういうことは、あるいは助けられたということは一切なかっただろうと思います。自分が弱くなるとか、何かができないとか、人の憐れみを受けなければならないとか、そんなことを考えたことも想像したこともない、そういう人であります。そんな人が、いきなり手を引かれないと歩けなくなってしまう、一体自分はどうな、何をしたらいいんだ、どこに行けばいいのか全く分からなくなってしまう、パウロにとって自分を受け入れられない、本当に惨めになってしまった自分を、これは自分ではないと否定したくなるような、そういうところに突き落とされてしまいます。パウロはダマスコに行った後3日間、食事も取らなかったとありますが、取らなかったというよりも取れなかった、何も食べられないほど気落ちしてしまいました。で、そういうふうにどうなるんだろうかと悩んでいた時に、アナニアという人がやってまいりまして、パウロの目を開けてから14節でこのように語りました。私たちの父祖の神はあなたをお選びになりました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。イエス様はパウロに倒れた時にダマスコに行きなさいと、でそこで告げられますよと言って、確かにアナニアの口を通して、パウロのこれからのことについて、告げられるわけです。でアナニアは何を語ったのかというと、3つのこと、パウロのことに、パウロがこれからすべきこととか、あるいは身に、そのパウロの身に起こることについて3つのことを述べております。1つ目は、あなたは御心を知るようになると言っています。それから2つ目は、義なる方を見ますよ。3つ目は、その方の口から御声を聞くようになる。非常に分かりやすいように3つのことをアナニアは告げているんです。でこれはすべて、これから先に起こることであります。はっきりとあなたはこうしなさい、ああしなさいとか、ここに行きなさいとか、そういうことを語らないで、なんとなく、また先延ばしされて、やがてこういうことを聞いたり見たり知るようになりますよ、という言い方であります。なおもパウロは一体自分はどうなるのかと思ったでしょう。この 時、まあ、クリスチャンになるバプテスマを受けるわけですけれども、それでも将来のことはまだわからないんです。それで、まあ、いろんなことがあってパウロはやがてエルサレムに戻ります。そしてそのエルサレムの宮の中で祈っていた時に、このアナニアが語っていった3つのことがすべて実現してまいります。まず18節を見ます。そして主を見たのです。主は私にこう語られました。早く急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなたがする証を人々は受け入れないから。でこの時パウロは初めてこのよみがえられましたイエス様の御顔を見たと証言しております。今までは声 を聞いただけであります。でも今その顔を見た、その姿を見たと証言しました。そしてその姿を見ながら、この方が語る声を直接に聞きました。あのアナニアが語った3つのことのうちの2つですね、義なる方を見るというのと、その方の口から御声を聞くようになるということが、このようにして実現をいたします。ではもう一つのこと、どうなるか、あなたが御心を知りというもう一つのことですけども、それはどこに書かれているかであります。それは21節です。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。この時初めてパウロはこれから自分がどこに使わされて何をするのか、が告げられていくわけです。でおそらくパウロはこの時これを聞いて、自分はそういうことをするのか、まさかそんなことは想像もしていなかっただろうと思います。というのは彼はユダヤ人であります。異邦人と付き合うとか、異邦人と話をするということさえ、もうユダヤ人はもう徹底的にそのことを嫌う人たちなわけです。一緒の家には入らない、一緒に食事をしないとさえ彼らは、そういう決めていた人たちでありますから、たとえ今クリスチャンになったとしても、自分が異邦人のところに行くなどということは全く考えもしなかったことであります。でもう一つ、彼は意外だと思ったことがもう一つあります。それは何かと言いますと、イエス様はパウロに対して、私はあなたを遠く異邦人に使わすと、言っておりますけれども、ただ何をするために使わすかと言いますと、イエス様のことを証しするために使わすわけですね。でつまりクリスチャン伝道師として派遣されていくということを語ったわけですけれども、パウロは意外だ、なぜ私がと思うもう一つの理由があります。それは何かと言いますと、このイエス様が21節を語る直前でパウロが何を語っイエス様に語っていたか、告白していたかであります。それが、パウロが何を告白したかは19、20節に書いてあります。それをお読みいたします。そこで私は答えました。主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり鞭で打ったりしていたのを彼らは知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私自身もその場に行ってそれに賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていたのです。つまり今パウロはイエス様に対して、自分はクリスチャンを迫害していたんだ、牢に入れたり鞭で打ったりしてきました、いやそれだけじゃない、ステパノという素晴らしい、 働き人クリスチャンがいたのに、それ彼が裁判にかけられて石打ちの刑で彼が殺された時、自分はそれに賛成し、そして上着のパンをしていたんだ。つまりあなた、まあ、今は確かにクリスチャンになって悔い改めてバプテスマを受けたかもしれないけれども、いやあなた本当にひどいことしたね。ステパノ、あれ素晴らしい、あれほどの人々から尊敬され、また、イエス様のことを本当に熱心に証しをして本当に素晴らしい信仰者であったあのステパノが迫害されて殺されるというその時、あなたそこにいて賛成までしていたのか。もうダメだ、あなたは伝道者としてはふさわしくありません。あなたは、まあ、もっと別のことをしてもらいましょう、まあ、そういうふうに言われておるのが普通だと思うんです。ところが、イエス様はこのパウロの告白を聞いた直後に21節で行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言うんです。あなたはそのイエス様の証しをする者として最もふさわしいものだから、あなたは異邦人のところに行きなさいと送り出されていくんです。まるでパウロはあなた、そういうあなただからこそふさわしいのだとイエス様が、判断されているような印象です。さてここまでこうパウロの証言を見てまいりましたけれども、改めて思うことですが、パウロはことあるごとに、この自分のしてきたこと、自分がどれほどひどい罪を犯してきたのかということを、たとえ相手が、まあ、この箇所はユダヤ人ですけれども、ユダヤ人であろうが、あるいは異邦人であろうが、あるいは熱心なユダヤ教徒であろうか、あるいはクリスチャン、キリスト者であろうか、相手が誰であろうか、あるいはどんな時であろうか、とにかく包み隠さず、いつも同じ証をしてまいります。まっすぐに語っていきます。なぜこれほどまっすぐに語れるんだろうか、それも本当にひどい罪であります。自分はクリスチャンを迫害し、あるいはその殺されるときにそのそばにいて賛成していたんだ、それをそういうふうにはっきり言えるのは、パウロがそういう性格だったんだ。もう何事も白黒はっきりさせないと気が済まない、パウロの性格がそういうふうにいつもこういうふうに言わせているんでしょうと、そういうふうにも確かに言えるかもしれませんが、でもやっぱりこれだけ言えるということは何か別のことがある、ただ単に性格だからという話ではないと思います、ここでちょっと話が変わりますけれども、先週、私北海道 KGK というところに招かれました。KGK というのはキリスト者学生会という人 のローマ字で書いたのをその頭文字を、つなげると KGK というんだそうですけれども、大学生専門学校とか看護学校とかそういうところの、学生たち、クリスチャンあるいは弓道中の学生たちも含めてですけれども、今回は北海道 その KGK のメンバーおよそ45人でしたけれども、3日間北英教会というところで合宿を しました、泊まり込むんですね、学生たちが。でそのところに私が招かれまして、3回のメッセージをしてくださいと言われました。で、どこから語って、くださいと言われたかというと、ローマ人への手紙から語ってくださいと言われたんですね。先生は北海道聖書学院でその事業をやっていると聞きましたのでということで、ここから語ってくださいと指定をされました。 でローマ人の手紙というのはパウロが書いた手紙であります。で、3回のメッセージで1回のメッセージは1時間でありますから、計3時間でこのローマ書を語らなきゃいけないというのは、まあ、誰もができない話で全部は語れなくないので、最も核心部分であるローマ書の6章から8章ですね、6、7、8という箇所を、まあ、3回に分けてやりました。で、それを準備しまた語る中で、ああこれは今日皆さん開いている使徒の働き22章のパウロのこの証言と本当につながっているなということが見えてきました。どういうふうにつながるのかということをちょっとご紹介したいと思います。で、このローマ書でパウロ何を言っていたのか、本当にもうなんていうかエッセンスですね、を触れますけれども、まず、7章19節という箇所があります。皆さんの手法、のアウトラインに書いてあります。7章19節、というところなんですね。そこを読みいたします。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。で、まあ、他にもいろいろと細かなことを書くんですが、少し飛ばしまして今度7章の24節、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。この7章の後半という箇所は本当にパウロがいかに自分がひどい罪人であるのか、惨めな、それを見たら本当に自分は惨めな人間であるということを、まあ、これもまたまっすぐにですね、何かこうぼやかしたりするようなことなく、本当にまっすぐに正直にパウロが自分のことを告白している箇所です。でそこでこの7章24節で手紙がローマ書の 手紙が終わっているならば、何も救いはないんですね。実はこの絶望しているもう24節はもう絶望なんですけども、絶望した次のところから本当の恵みが始まってまいります。で8章1節でいきなりこういうんですね、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。このなんていうか飛躍というかジャンプするっていうんでしょうか、24節と8章1節の落差っていうのものすごい大きいのかります。でも彼は自分のことは本当に惨めになるほど罪を犯す、したくない悪をしてしまう、そういう自分なんだと言いながら、その次の瞬間この神様の恵みを語ってまいります。まあ、別の言い方をしますと、パウロはこういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんという強い確信があるので、だから彼は自分のこの肉の体に罪が住みついて、したくない悪を行ってしまうのだということを正直に書ける。パウロは教会から大きな尊敬を受けていた伝道者でありました。ローマ人への手紙というのは、まあ名前の通りローマの教会に書かれた手紙であります。そこではもうパウロの名前は知られております。そのパウロですから、恥ずかしい話を教会の皆さんにそのまま語るなど普通はありえないんです。素晴らしい信仰者と言われる、伝道者と言われるパウロ、どういう人だったんですか、したくない悪を行う、罪を犯していると、書いてあるけど本当なんですかと、もうこれを聞いてみんながもう騒ぎ出すような内容であります。 でもそういうことは一切彼は何にも気に留めないで、正直に自分は罪を犯しているのだと書いています。それはこの強い確信、キリスト者が罪に定められることは決してないということを彼は信じているからであります。しかしどうしてそんなに強い確信を彼は抱くことができるんでしょうか。パウロの生涯をたどっていくときに、それは今日見ているこの使徒の働きの22章でパウロが証言しているところに関係しているだろうと思います。使徒の働きに一旦戻りますけれども、22章の18節、そして主を見たのです。蘇られたイエス様の姿を見ることができているのは使徒たちと呼ばれる、ユダが脱落いたしましたので11人の使徒たち、それからそこの周りの弟子たちでありました。パウロはこのイエス様が天に、蘇られたイエス様が天に上げられるとき、そこにはまだパウロがいないんですね。ずっと後になってからパウロは蘇られたイエス様を見ることになりました。蘇られたイエス様を見たかどうかということは、この使徒と呼ばれるかどうかというそのことと非常に関係がありましたけれども、彼は実際自分の肉の目で見ました。そしてその声を直接に聞きました。そのイエス様に向けてパウロは自分がしてきたことを自分の口で告白いたしました。自分はキリスト者を迫害してきたんだ、あなたの愛していたあのステパノを自分は殺すことに手を貸してきたんです。普通はそこで、ああ本当にひどい人間だ、あなたの罪は本当にひどいものだと、何か言われてもおかしくないわけですね。でもイエス様はこのパウロがしてきた罪については一言も何も言いません。責めません。帰って行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと、イエス様から直接パウロ、あなたが今度私の証人となって出ていくんですよと、御心を明らかにしてくださいました。パウロは驚きました。こんな自分がそういう大切な役割を果たしていいんだろうか、こんな罪を犯した者がイエス様の御顔を拝することができた。驚きとともに戸惑い、またでもその喜びがパウロのうちに広がってまいります。パウロがイエス様と直接これよりやり取りしたのは聖書に書かれている限りこの箇所だけだと思いますけれども、彼はこれをもって異邦人のところに証しをしていくんです。今このエルサレムの宮の中で祈っていた時に夢心地になってイエス様に出会った時のやり取り、このことをもって彼は証しするんです。その自分の身に起きたことイエス様とのやり取りについて、何かそこで、自分なりに何かを足すとか、あるいは何かを割り引いていくとか、そういうことは一切ないんです。もうこれだけなんですね。パウロがイエス様からいただいた面、これだけと言いながらこれがパウロの原点です。これがあるから彼はどこへ行ってもブレることはありません。どこへ行っても誰のところに誰が聞いていても、たとえ自分を憎む者たちが目の前にいても、ただこれを語る、 だけであります。確かにキリスト者は罪に定められることはないという彼がローマ書で言ったことは自分のことだったわけです。これだけひどいことをした自分でさえイエス様は許してくださると。そしてその許しを通して、パウルは神様の愛というものを知らされてまいります。どれほど自分は神様に愛されているんだろうか。これほどひどいことをしたのにイエス様はこの自分のためにも十字架で命を捨ててくださったのだという、その神の愛を知るようになりました。どれほど彼はその神の愛のことを深く受け止めたか、彼自身が書いてある言葉を読みます。それが、ローマ人への手紙の8章38、39節になります。これもアウトラインの一番下側に、載せてありますのでご参照ください。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。自分の犯してきた罪、それを神様に本当にもう語らざるを得なくなりました。でもそのひどい、自分でもこれはひどい、もう許されないだろうと思っていたその罪でさえもイエス様は許し、今度はイエス様の証人として送り出そうとしている。今までパウルは神はがどのように自分を愛してくださっていたのか全く知りませんでした。行いで何かをすれば褒められる、ああよくやった、お前はクリスチャンを迫害したんだから、よくユダヤ教の教えを守った、あなたを褒めるよという何か行いの信仰でありました。でもそれは間違いだった。それはイエス様を迫害するばかりであった。神様の愛というのはそんなものじゃないんだ。これほどひどいことをしても許してくださる、その愛というのを私たちから引き離すのはものはこの世界には何一つないんだ。たとえ自分が今殺されることがあったとしても、それは何もこの神様の愛を自分から引き離すことはできない。だから今ユダヤ人を前にして彼は証言をする。このあとどうなったかって言いますと、22章22節すぐ後ですが、人々は彼の話をここまで聞いたが声を張り上げていった。こんな男は地上から覗いてしまい生かしておくべきではない。ますます人々の怒りが、叫び声が上がっていったんです。怒りにの火に油を注ぐようなことをパウルは言っているんです。でも恐れない。神様の愛が今自分の中にあるんだから、誰が何を叫ぼうが、その愛を自分から取っていくことはできないのだとパウルは信じています。この1年を振り返るときに、私たちもこの神様の愛に捉えられながら歩んできただろうと思います。本当にそうだろうか、どこにそんなものがあるんだろうか、気がつかなかったかもしれませんけれども、パウルはそれを証ししたんです。であれば私たちのうちにもこの同じ神様の愛が注がれているはずであります。 一年を振り返り、神様の恵みを覚え、そしてまた新しい年に向き合っていきたいと願います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、パウロがイエス様から、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われたのは、パウロが何か良いことをしたからではない。いや、かえってイエス様を迫害し、イエス様を十字架につけて、そしてそのクリスチャンを、苦しめ、ステパノが殺されるときにも、そばで晩をして賛成票を投じていた。それほどひどいことをしたのにもかかわらず、新しく召し出して私の証人となりなさいと言われていく。この時パウルは本当に神様がどれほど深い愛で自分を愛しておられるかを知らされたのだろうと思います。こんな罪人にイエス様がわざわざそのよみがえられた姿を表してくださったことも驚きでした。私たちはパウロのように直接このような経験をすることはないかもしれませんけれども、パウロが語ったこの神様の愛は私たちにも注がれているはずです。どこにその神様の愛があるのか、私たちはなかなか見つけることができず、また確信も持てないことも多いのですけれども、静まって一年を振り返るとき、あなたの恵みが豊かになったことを覚えたいと思います。そしてその変わらない愛を持って、また新しい一年の歩みに踏み出したいと思います。お一人お一人を励ましてくださいます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。